あてまして皆さんおはようございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まずウェルカムでもありましたが、元旦に起きた能登半島沖の地震で被害に遭われた方々のために、そして羽田空港での事故で亡くなられたご家族のために、そしてその他痛みや、傷の中にある人々のために心からの癒しと回復を祈りたいと思います。改めて本日もこの日曜礼拝にご参加くださり心から感謝いたします。このように皆さんと一緒に集まって特別な礼拝を持てること、それはまあウェルカムでもあったんですが当たり前ではないです。本当に感謝してこの礼拝の時間を持ちたいと思います。皆さんは今年どのような一年にしていきたいでしょうか。はい、振り返ると私たちの教会は、先月ですね12月は特別な1ヶ月となりました。ゲストスピーカーとしてインドネシアからハーレムさんが来てくださり、福音の力というメッセージをいただきました。またクリスマスシリーズではクリスマスの希望としてキリストにある希望を多くの人と共に味わうことができました。また教会全体としては去年1年間をかけてコロナ後の新しい時代に新しい教会になろうと取り組んできました。11月に教会全体で研修会を持ったように、今年は具体的に目指すべきものを持って実際の、もちろんいつもなんですが、より実際の神様の働きを味わう年にしたいなと思っています。それは教会全体という以上にまず私たち一人一人が実際の変化を味わっていくことだと私は思います。教会が変わるときはいつも順番があります。それはまず教会全体から変わるってことがないということです。教会はの変わり方の順番はまず一人一人が変わることです。そして 2,3 人の最も近い関係の中が変わることです。そして小グループが変わり、大きなグループが変わり、最終的に教会全体が変わります。それが聖書が伝えている変化、そしてイエスの順番だと思います。ですから今年このようなことを教会としては目指したいなと思います。皆さんの小グループの中で、互いに励まし、深め合うことによって、今まで触れることのできなかった神様の真理に触れて、そして自らの深い部分の癒される経験を通して、これは本当に聖霊だ。そういうふうに思えることが起きることですね。もしくは家族関係の中で、親子関係の中で、人生の中で近い人との関係の中で、これは絶対に変わることができないと思っていたことが変えられて、これは神様だと感じること、そういったことが起きること、もしくは皆さんの職場の中で祈りながら日々を過ごして、そしたら神様が働いて全く想像していなかった場所や役割に送られること、また人間関係も導かれて神様の豊かな導きを目の当たりにした、もしくは神様を知らなかった人があなたの目の前で変えられて、神様を信じる人になって、人生が変えられましたと人生の証しをして、これはイエスしかできない、そういったことが起こること、そういったことを経験したくないでしょうか、ね、もしこれらのことを私たちが実際に味わえるんだったら、経験するのであれば、 私たちはまさに12月に話された福音の力、クリスマスの希望を経験することになるんじゃないでしょうか。またそれこそが私たちの望む、私たちじゃなくて神様の栄光なんじゃないでしょうか。それを考えたときに、今日はこの聖句が与えられました。一緒に聖句を読んでいきましょう。マタイによる福音書5章の13節と14節を最初に読みたいと思います。マタイによる福音書5章の13節と14節、これはイエスの言葉です。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。エイメン。これは2000年前にも語られた言葉ですが、2000年後の私たちにも語られている言葉です。まずこの聖句を読んで、うわもっと光にならなきゃ、もっと頑張らなきゃって思った人はちょっと歪んでます。皆さんそれは聖書的な読み方じゃなくて、あなたの歪みの読み方です。この読んで、ああ本当光になってないな、もっと頑張んなきゃ、何すべきだ、もっと素晴らしくならなきゃ、それは私たち日本人的な読み方です。それを完璧主義とか何々すべき主義を正当化する聖句ではないです。これは今日の一つ目のポイントですので、今日はこの地の塩、世の光ということを話していきたいと思います。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、あなたはです日本語としてはおかしいですが、一つ目のポイントは、あなたはです。イエスは有名な山上の説教の中で弟子たちに向けてこの言葉を語りました。それは、あなた方は地上の塩である、世の光だということです。地の塩、世の光っていうことはどういうことだろうなと考えれば考えるほど、とても深いメッセージだとは思いますが、おそらくこの言葉は当時誰もが理解できるシンプルなメッセージだったと私は思います。塩は今と同じように保存や味付けに用いられる重要な調味料でした。もちろんそれは腐らないね、腐らないようにするとか、そういった意味がありました。光はもちろん周りを照らすものです。この聖句にあるように文字通り世の中を照らすものだというふうに取れると思います。イエスはすごく難しいことを言ったんではなくて、誰もが理解できる、この地上にあって味付けをする、世を照らすものになる、そういったシンプルなメッセージだったと思います。私が好きな聖書の訳、英語の聖書の訳なんですけど、メッセージバイブルっていうのがあります。このメッセージバイブルっていうのは非常に原本に忠実でありながら、現代の私たちにも分かりやすいように意訳されている部分があって、文字通りメッセージ、私たちにメッセージになるようにうまく訳されている聖書で、私は時々に参考にしています。聖書のメッセージ理解受け取りたいなっていう時にこの聖句を読むんですが、この箇所のこのメッセージバイブルの訳が私は非常に考えさせられます。メッセージバイブルはこのように言います。これは私の訳なので皆さん許してください、はい、ここで言います。イエスが言います。なぜあなた方がここにいるかを伝えよう。あなた方はこの地上に神様の味わいを引き立たせる塩味をつけるためにここにいる。あなた方は光であるためにここにいる。このように神様の色を際立たせるために。ちょっと私の限界あるから、このブリングアウトって英語の表現は、この際立たせるとか何かを引き立たせる、つまり私たちは神様の味わいを引き立たせる調味料なんですよ。 神様の色付けを引き立たせる光なんですよ。まあそういう表現ですね。イエスは私たちが神様から見てどのような存在なのか、ここではっきり示してくれています。この地上で味付けをする存在であり、世の中を照らす光です。神様の味付け、色付けです。これすごい深いなと思うのは、なぜあなた方がここにいるかを伝えよう、いる理由を伝えようという表現を加えてるんですよね。この表現はまさにその通りだと思います。地の塩、世の光というのは、私たちが何者であるか、何のためにここにいるのかをイエスは示してくれていると思います。神様、今日私たちがなぜここにいるのか、そして私たちは本当には何者なのか示してくれています。私たちは自分たちが本当には何者で、なんで存在しているかが分かると、どこに向かうべきかが分かるのではないでしょうか。私たちはどんなものになっていったらいいのかということも、私たちが何者か分かっていれば分かりやすいです。ですから私はこの地の塩、世の光というメッセージは改めて重要なメッセージだなと思います。このメッセージに生きられるときに、私たちは福音の力、イエスの希望に預かれると思います。実は興味深いのは、このイエスが語った、あなた方は地の塩、世の光ですっていうこの文章なんですけど、文法的には強調されているポイントはどこかっていうと、実は地の塩じゃないんです。世の光でもないんです。このあなた方は地の塩ですっていうところで一番強調されて、文法的にですね、一番強調されているのは、実はあなた方ってことです。神様が語っているのは、地の塩、世の光は誰ですか？あなた方なんです。あなたは地の塩なんです。世の光なんです。世の光はあなたなんです。私たちは今日このメッセージをどのように受け取るでしょうか。神様がこのように言ってくれています。もし私たちがこのメッセージを深めるのであれば、2つ大事なポイントが私はあるなと思います。1つは、まず私たちがあなたはそうですと言ってくれている方の思いを考えないといけないです。つまり神様の思いを考えないといけないです。私たちは神様の塩味をつけて、神様の光を際立たせるものです。あなたと呼びかけているのは私たちじゃなくて神様なんです。神様の私たちに対する御心は何でしょうか。あなた方はと言ってくださっている神様の願いは今日何でしょうか。ですから今日私たちは改めて、私たちがどうかじゃなくて、あなたはと呼びかけてくれてる神様の味方から始めましょう。なぜなら私たちの間違った信仰は多くの場合ここから来るんじゃないかと私は思うからです。あなたはと言ってくれる神様の味方じゃなくて、自分がいかに、それが見えないと私たちは自分がいかに地の塩にならなきゃいけないか、世の光になろうとすることばかり考えてしまいます。それは信仰や恵みじゃなくて頑張りです。ただの神様の味方じゃないと、それを持たないと、他の人を地の塩、本当の意味であなたの周りを世の光と見ることはできないんじゃないですか。なぜかというと、 あまりにそうじゃないことがたくさんあるからです。私たちはすぐにつまずいてしまいます。こう期待したのに、こうしてもらえると思ったのに。でも神様がその人をどう見ておられるかです。神様の見方を正しく持たないと、私たちは自分のことを正しく世の光、地の塩と見ることができないんじゃないですか。なぜかというと、私たちはあまりにも偏りが強いです。すぐに、先ほど冗談で言いましたが、日本人的な読み方してしまいます。実は神様よりも多くの私たちの文化に影響されています。ですから今日私たちはまず神様のレンズが必要です。神様があなたはと言ってくれています。そしてもう一つは、この表現は断定であるということです。断定形であるということです。神様、私たちが地の塩、世の光になるだろうとも言ってないです。なりなさいとも言ってないし、なるべきだとも言ってないです。イエスが言ってるのは、あなたは地の塩です、あなたは世の光です。ですから私たちのスタート地点は、ここからどうなろうかとか、どうなりたいか、それはもちろん大切ですね。でも私たちのスタート地点は、私たちは世の光ですからスタートしないといけないです。そこから信仰を置きましょう。ここから始めなければ、私たちは聖書に従うこと、そして私たちの信仰は苦しいです、重荷です。なぜかっていうと、頑張ってそうなることが目的になるからです。でも私たちは地の塩です、だから努力する、だから新しいものになろうとします。神様は私たちにですと言ってくれています。ですから今日、この新しい年に、私たちはこの言葉から始めましょう。イエスが直接語ってくれた言葉から始めましょう。あなたは地の塩です、あなたは世の光です。繰り返します。私たちのスタート地点は、ここからどうなりたいか、どうなろうと、どうなるかじゃなくて、ですです。この言葉の意味を探求する一年にしましょう。そして神様がこのように語ってくれていることを信じていく一年に一緒にしていきましょう。今年一年、もう私はすでに分かっています。この言葉を信じることが難しいことがいくらでも起こるでしょう。役に立たない、私は誰のことも照らす存在じゃない、自分を見て自分は暗闇しかないと見えなくなることもあるでしょう。しかし神様の見方は決して変わらないです。健全な自信を持って神様を信頼していきましょう。またこれは決して自己中心的な、自分を高く評価する言葉じゃないです。神様の御心を見たときに、私たちは本当の自分自身は人間的に見てどういう存在かはっきり分かります。自分ではなく神様を見ていきましょう。地の塩、世の光になろうでも、なりたいでも、ならないとでもないです。あなたは地の塩です。これを受け入れていきましょう。世の光だから私たちは変わっていきます。地の塩だから成長したいです。そしてそれを見て周りの人が神様を崇めていくことになります。エイメン。2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは、実践的になるということです。実践的になる。続けて5章の15節と16節を一緒にお読みしましょう。また灯火を灯して、マスの下に置くものはいない、燭台の上に置く。 そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。エイメン。イエスは光の話からまた別の例えの話、例え話をしました。光は照らすものだから、隠れるところには置いたりしないです。周りが明らかになるように台の上に置きます。だから私たちもそのようであるんだったら、私たちも光を人々の前で輝かしなさい。良い行動を示すことですということをイエスは言いました。イエスの期待は、私たちは世の光だから、それを実際に示しなさいということでした。皆さん、今日この言葉はどのように感じるでしょうか。これ聞いたことがあるかもしれないんですが、ある研究結果はこういう結果が出ています。私たちはいろんなことを聞いたりするときに、うん、いい言葉だなとか、なんかこんなのなってメモを取ったりして、学んだこと、学ぶんですね、たくさん学ぶんですが、学んだことを実際にそこからいいなと思って行動、実践する人は、聞いた人 100% のうちの 20% しかいないそうです。つまり100人聞いたら20人しか実際には行動しない。そしてそれを行動して、それを継続する人はさらに減って、その 20% しかやらないです。つまり20人の 20% は4人ですね。つまり最終的に学んだことをしっかり行動して継続する人は100人中4人しかいないということです。私たちはなかなか実践しない生き物なんて。私たちクリスチャンは実はもっとこのことに陥りやすいかもしれないです。行動だけに縛られたファリサイ派の人たちは、聖書の中でイエスにめちゃくちゃ怒られてます。また現代の神学では、行動主義っていう言葉は悪い意味として使われます。信仰じゃなくて行動。だから私たちは自分たちが行動的になること、実践的になることをより恐れやすいかもしれないです。でも今日この聖句でイエスの言葉で、イエスはシンプルに照らしなさいと言っています。これを私たちはどのように受け取るでしょうか。聖書を読むと、イエスはいつでも実践的です。常に神様との関係に集中しつつ、神様と深い関係を持ちつつ、実際の働きをものすごく大切にします。私たちは聖書を読めば読むほど、正直に読めば読むほど、聖書がどれほど実践的かに気づかされますよね。信仰と実践は決して矛盾するものじゃなくて、一緒に働くものです。切り離せないものです。実は聖書が書かれた言語はヘブライ語、そしてギリシャ語ですけど、この2つの言葉、一番多い形態は何か皆さん知ってますか。それは形容詞でも主語でもじゃなくて、一番多いのは動詞なんです。聖書が書かれた言葉は動きの言語と呼ばれています。実際に動くんです。だから私たち時々混乱します。神様は私たちにものすごい実践的なアドバイスしかしない時があります。行きなさい、起き上がりなさい、担ぎなさい。私の本当の場合、神様、いろんなこと、いろんな思い、ちゃー言い訳したいんだけど、このもまだ整ってないんだけど、神様、行きなさい。ああ心が大事じゃないと言ってるわけじゃないです。私たちは神様の御心が分かったときに、神様はまずどこまでも最終的に実践的だということです。 そして私たちもそれに従う必要があるんじゃないでしょうか。でも多くの人はそれに従ったことによって、実践したことによって、聖書の中で多くの人の人生が変わっています。今日私たちは神様によって地の塩、世の光とされているのであれば、人々の前に改めてそれを輝かすものになりましょう。改めてシンプルにこのイエスの言葉にとどまりましょう。思いを行動に変え、目の前で周りの人たちが父である神様を崇めている姿を見ていきましょう。昨年、私たちのこの教会で2人の大切な兄弟とこの地上でのお別れをしました。それは島田久志さんと服部圭介さんです。共に30年以上この教会に仕え続けてくれた兄弟でした。私はその存在の大きさのことを考えて、去年から時々にその喪失をかみしめて自分自身の心を吟味しています。久志さんは皆さんもご存知だった通り、先生という職業を生かして特に子どものクラスでたくさん仕えてくれたことが印象に残っています。ある時、私が子どものクラスのレッスンをする必要があって、羊の話をしたんですよ、聖書にある。で、私は結構ちょっとなんかこう自分で羊の性質を調べていたので、結構ちょっと自信持って羊の性質についてこうレッスンしたんですよね。それが終わった後、ちょっとあんまり言ってもちょっとなんかどうだったのかなと思って、子供たち伝わったのかなというなんか思いをしてくれた時に、ある人が、いや子供たちはね、あの内容実はすごい知ってると思うんだよねみたいな、なんかそういうこと言われたんですよ。ええどうしてですかって聞いたら、いやなぜかっていうとね、島田さんが少し前に、私がこのレッスンした少し前に、とんでもないリアルで演技付きの羊の性質を子供たちに伝えてくれたんだよねって、ね、あれがあまりにも超強烈だったのでインパクトが残ってると思うんだよねって言ってくれたんです。私はどんなクラスだったんだろうって。もう一つ覚えてるのが、久志さんが説教してくれたことがあって、覚えてる方もいらっしゃる。私すごく印象に残って、説教のタイトルはヨナのようにっていう、なんかすごいヨナとなんかこうかけて、すごくインパクト残りました。もちろん神様の歩みがあったと思います、久志さんの。でもいつもそこから実践し続けてる人でした。それが私の心に残っています。現場でたくさん聖書を教えてくれました。ですから私を含めた多くの人が神様を学び励まされてきたと思います。服部圭介さんとは亡くなる3週間ほど前に私は面会をしました。もう体力が弱ってきて病院で会ったんですが、圭介さんが私にまず一番最初に言ったことは何か分かりますか。こう言いました。早く家に帰って翻訳したい。家にいたら必ず体力が落ちてても2時間は翻訳するようにしてる。そうやって教会に貢献したいんだ。彼は最後の最後まで教会に少しでも貢献したいと思ってくれてました。思えば圭介さんはいつでも実践的な人でした。いつでも家に人を招待して、圭介さんを中心にした聖書学び会がありました。外国籍の姉妹が家を借りるときに、頼る人がいないときには、保証人になってあげてました。福岡の教会を助けるために、喜んで70代で3年半、福岡に移り住んでくれました。圭介さんは頑張って、 無理をしてたんですか？行動に頼っていたんですか？私はそうじゃないと思います。
お別れ会のでも話したのですが、圭介さんの生涯成果はこれでした。詩編103編の主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなでした。彼は行動に頼ってたんじゃなくて、彼は感謝にあふれてたと思います。49歳という年齢で神様を信じるようになって、それまでの人生が変えられて、神様が良くしてくださったことを全部覚えてて、感謝にあふれてたからこそいつでも実践的だったと私は思います。私はこの2人の兄弟の模範に心から感謝します。2人は実践的でした。それは地の塩、世の光になろうとしたんじゃなくて、神様によって地の塩、世の光にされていたから、世の光であることに感謝してたから、どこまでも実践的だったと思います。今年私たちの周りの人はこのイエスの約束のように、私たちの周りの人が神様の働きによって神様を崇める姿を一緒に見たいです。難しいことがあっても神様の希望を見ている姿を私は見たいです。そのために私たちは地の塩、世の光として、だからこそこのイエスの言葉に従って実践的になりたいです。どこまでも実践的にすることによって私たちの周りの人が神様を崇めることになると信じていきたいと思います。ぜひ一緒に神様との関係を深めながら、最終的にはいつも実践的である教会になり続けていきましょう。皆さん、最後に質問します。今年皆さんにとってお互いに塩味をつけ合い光を照らし合う人は誰ですか？今年あなたが神様の塩味を加えて支えたい人は誰ですか？神様の光をどうしても照らしたいと思う人は誰ですか？そして今年あなたの光を見て神様を崇める人は誰ですか？ぜひ今年生きた神様、生きた信仰にこだわっていきましょう。そしてそれによって今年1年がすべて神様の栄光になることを心から祈ります。皆さん、今年1年もどうぞよろしくお願いします。皆さんのことを心から愛しています。説教は以上になります。ありがとうございます。